天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、それに命を与え生かしてくださっている天のお父様、新しいこの手術を備えてくださいましたことを感謝いたします。5月を迎えることができました。私たちのこの新しい教会の歩みをここまで導いてくださいましたことを感謝いたします。また主は目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、また心に思い浮かべたことのないような素晴らしいことをご計画なさっていることを信じて感謝をいたします。すべてのことを働かして益としてくださると、あなたは御言葉に記してくださっております。どうかどんな時にもマイナスをプラスに、また失敗を成功に変えてくださる主に期待をしつつ、自らの罪は素直に認め、またそれを告白して速やかに許しをいただき、そしていつもあなたとつながって、そして神様、力と愛と慎みの霊によって満たされて、新しい歩みを続けていくことができますように。私はそれぞれの生活の場に使わされるために、もう一度このところに集められてまいりました。主よ、どうか御言葉を通して私たちを養い、また整えてくださり、また恵みで満たしてくださいまして、祝福のもとへ世の光、地の塩として神様それぞれのところに出ていくことができるように、助けを備えてくださいますようにお願いいたします。小さき者が語りますが、この者の唇を清めてあなたがお語りくださいますように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は身を結ぶための叱責という題をつけさせていただきました。説教のあらすじのところにも少し書きましたけれども、現代において今の社会において失われつつあるものがいくつかあるかと思います。その中の一つは、愛を持って厳しく叱るということです。愛を持って厳しく叱る、愛なしで厳しく叱るということはよくあるかと思うんですね。しかしそれは八つ当たりですとか、ストレス発散ですとか、あるいはそれ行き過ぎますと、虐待とかそういうことになるかと思うんです。そういうことではなくて、本当に愛を持って厳しく叱るということ、それはとても難しいことではないかと思うわけです。まず相手に対する関心がなければ、そのようなことはできないと思うんです。マザー・テレサという方がこう言いました。愛の反対は憎しみではありません、愛の反対は無関心です。そうですね、関心を持っていて愛していればこそ怒ったり、この憎しみを持ったりするわけであります。私はあまり、テレビがないのでテレビ見ないんですけども、たまにどこかに行って見るときにですね、ちょっとこう衝撃的な場面を見たりするんですよね。ある番組ではこんなことをやっていました。浮気調査をするわけですね。このご主人が浮気をしてないかどうか、どうも怪しいということでですね、奥さんがですね、このなんかこう調査をしてもらうということなんですけども、そういうことでですね、相手がこう浮気をしているということが発覚していく、そういうこのドキュメンタリーのようなそういう番組があったんですね。しかし私が驚いたことはこういうことでした。相手が浮気をしているというのが分かっていながらも、ああそうですかみたいな、全然こう怒らないんですよ。そういう人が登場してきたんです。それは一体何なのかなと思ったんですね。皆さんはどうですか。このパートナーがですね、浮気をしているということが発覚したときに、どういう反応をなさいますか。本気で怒るということは、相手を本当に愛していることだと思うんです。しかし、あ、そうですかなんていうことですね、全然怒りもしないなんていうことが、もし起こっているならば、もう本当に愛が冷めてしまって、もうその人をすでに愛していないということの表れではないかと思うんです。
信がなければ怒ることもできないんです。相手に対する関心がなければ叱ることができない、そうだと思います。さらに叱るというのが難しい、理由がいくつかあるかと思うんです。大抵の場合ですね、言いたくもないようなことを口にしなければいけないということが出てまいります。もしかしたら相手を傷つけてしまうような大変デリケートな言葉を言わなければいけないということなんです。勇気も言いますけども、大変気を使いますし、そしてエネルギーもいるわけです。ですから、そういうことはあまりしたくないということであります。しかし、愛を持って厳しく叱るということがあってこそ、今の私もあるなということを覚えるわけです。幸いにも私の場合は、今まで約36年と8ヶ月、愛を持って厳しく叱ってくれる方々に恵まれてまいりました。そのような方々の言葉によって今日の私があると言っても過言ではないんですよ、本当に。おそらくこの人は本当に気を使って言いたくもないことを言ってくださるんだなと言うんですよね、思うんですよ。でも、その時はこう、腹が立ったりとか、ちょっと素直に聞けなかったりということもあると思うんですけども、冷静になってだんだん考えていくとですね、その通りじゃないか。それは間違っている。私が間違っていた。これはこんなことしているってのはダメなんだっていうことを、思わされてですね。そして、そういう道ではなくて、向きを変えて、悔い改めをして、再出発をしていく。それがあるからこそ、今の私があると言っても過言ではないと思うんです。皆さんもそうだと思います。小さい時から、親や学校の先生や、また、あるいは会社に入れば入ったで、上司の方や、いろんな方に、叱責を受けて、そうじゃないよ、こうするべきだよ、そんなことしたらダメじゃないか、そういう叱責を受けてですね、しかもそこに愛がこもっていたからこそ、ああそうなんだ、こんなことしていちゃダメなんだということで、今の私たちがあるのではないかと思うわけです。しかしそれをしてくれる人がいなくなったらどうですか。本当の意味で人格的に成長していくことができない、そういうこの、状態になるのではないかと思います。聖書を見ていきますと、優しい愛のある言葉に満ちているんですけれども、しかし時にそれは多くの場合、厳しい叱責の言葉だということに、この気がつきます。イエス様こそまさにそのような方であるんですけれども、私たちを本当に愛してくださっているからこそ、時に厳しくお叱りの言葉を語ってくださる方であります。そしてそれは人生において本当に豊かな良い意味を結んでいくための、そのためにこの真剣になって耳を傾けなければいけない警鐘の言葉ではないかと思います。さて、今日はルカの13章の1節から読んでいただきましたが、もう一度聖書をお持ちの方は13章の1節を開いてみてください。前回からの続きのところであります。13章の1節、ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告したとあります。どのような報告かと申しますと、ピラトというこの地方総督がガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。ちょうどその時、どのようなタイミングだったのでしょうか。前回見ましたように、この私たちはこの人生のレジに向かっていく途中だということでありました。その途中であっても、この和解をするようにというようなことをですね、そうでなければ、一旦牢に入れられてしまえば最後の石レプタを払うまでは決してそこから出られなくなりますよという、例えが語られた、そのちょうどその時に出会いました。ですから非常に悪いことをしていて悔い改めなかったので当然そんな罰を受けたのだというような、そういうこの考えがそこで出てきたのだと思います。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜた。このガリラヤ人たちはとても暴力的な形で自分たちの願いを実現しようとしていた人たちであったということであります。 熱心党と呼ばれる人たちをご存知でしょうか。熱心党の運動はローマという当時のこの世界を治めていた国に対するこの反感があったんです。そして武力を持ってこの力ずくで反抗をして自分たちの願う政治の社会をもたらそうとしておりました。ですからこの暴力沙汰を起こして騒動を起こしたと思うんですけれども、それをピラトというこの人物が冷酷に鎮圧したという事件がこのガリラヤのところで起こったようであります。その時にピラトは殺したガリラヤ人の血をガリラヤ人たちの捧げる生贄にこの注ぎ流していくという大変屈辱的な、この宗教的に見れば最も侮辱されたような、そういうこのことが起こったわけであります。イエス様はそのような報告を聞いて彼らにこう言われました。2節、そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。同じようなことを、4節、5節でも主は語られます。そこではシロアムの塔というところがあったようですけれども、その塔が崩れ落ちて、倒れ落ちて、この18人の方が亡くなっていくという事件が起こった、そのことが記されております。またシュラムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ピラトという人物はですね、この神殿で取り立てた税を用いてエルサレムに水道をこの作ったりしておりました。そこで働いていた人たちがこのそんな不浄なお金を持って工事をしているところに加担したので裁きにあったというような、そういうニュアンスでしょうか。とにかくこの何か悪いことをしたので当然の裁きを、天罰だ、まあ、日本的な言葉で言うと罰が当たった、あの人たちは当然の報いを受けちゃったんだ、ああかわいそうにねみたいな、そういうニュアンスなんですよ。人事なんです。自分たちはその心の中にある自分たちの思いは、私はあの人のようには罪深くはないよ、私は罪深くないから大丈夫だ、そんな裁きなんか受けることはありえない、そう信じて疑わないような、そういう心の中のプライドがあった人たちでありました。そして人の不幸を他人事のように話して、ああかわいそうにねと言いながらですね、全然心を痛めもしない、そういうこの人の冷たさと言いましょうか、あるいは自分は正しいとして人を裁く、人を罪に定める、この罪人の姿を見ていくことができます。私たちはどうでしょうか。災難にあったり事故で亡くなった方々を覚えたときに、その人たちは特別罪深い人たちだったから罰が当たったとか、そういうふうに考えることはないでしょうか。もしもそのように考えている人がいらっしゃいましたら、主はその方に今日こう語っておられます。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。その人たちが特別悪かったからではない、あなた方も同じように罪深いものではないか。神の前にはどんぐりの背比べで、心において、あるいは言葉において、また行いにおいて罪を犯し続けている罪の常習犯ではないかと主は問うておられるのであります。そのようなことを厳しい叱責をなさりながら、続けて主は実を結んでいないイチジクの木の例えを語られていきます。6節以降のところをご覧ください。 イエスはこのような例えを話されたとあります。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておりました。ブドウ園にイチジクの木を植えるということは、別に普通に行われていたことだそうです。で、木を植えるということはですね、当然、その収穫を期待するということがあるかと思うんですよね。皆さんの中にもですね、リンゴの木を買ったりとかですね、いろんな形でこの収穫を期待して、リンゴ園の木を一本買いましたとか、そういうことがあるかもしれません。この方の場合は、ブドウ園にイチジクの木を植えて、そしてイチジクの木の実がなるのを心待ちにしていたということになります。実はこの教会の裏側にですね、イチジクの木があるんですね。ご存知でしょうか。その裏からずっと行きますとですね、あるんですけども、一番角のところですね。ちょうどこの葉っぱが今出ておりまして、で小さな実もつきかかっております。イチジクという木は、夏が近づいてきますと、葉を出し、そして葉と同時に、この実も結びつつある、そういう植物であります。ところがこの例えに出てくるイチジクは不思議なイチジクでありました。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人にこう言います。ちょっと見てくださいよ、このイチジクね、3年も待ってるんですけどね、全然実がならないんですよ。どうしましょうかね。やってきてはこの実がなるのを待っているのに、なっていた楽しみがないんですよ。もうなる兆候もありませんね。どうしましょうかっていう。これを切り倒してしまって、もう何のために途中塞んでいるんでしょうかね、もうっていう、そういう思いですよね、これ。人間的に見るとそうなんですよ。3年間ということは、3回この実のなる季節がやってきたということなんですよ。それにもかかわらず、よほどのことがなければ実を結ぶことができるんです。それにもかかわらず、実がなっていないということはですね、何か問題があるということだと思うんですけども、木自体に。万人はそのような、この、文句に対してこう言います。ご主人、そう、焦らずに、どうかね、今年一年、そのままにしてやってみてくださいよ。私が木の周りを掘ってですね、肥やしをやりますよ。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。このイチジクの木というのは、実はイスラエルという民族を表しているとも言われます。神様が期待されていた実を結ばなかったにもかかわらず、切り倒されなかった。そのような憐れみを受けている状態の木であります。聖書の神様はせっかちな神様ではありません。これまで何年も実を結んでいないからということで、すぐにその木を切り倒してしまうなどということは望まれないお方なんです。それが証拠に、実がなるためにいろんなことをしてくださいます。旧約聖書から始めて聖書を全部お読みになったことがあるでしょうか。旧約聖書の後半に預言書という言葉、その書物が出てまいります。イザヤ、エレミアとかですね、いろんな預言者が、神様に預かった言葉を語った、その言葉が記されています。それ見ていきますと、早くからたびたびという言葉が出てまいります。もう朝早くからたびたび何度にもわたって預言者を私は使わしてきた。それは厳しい叱責の言葉を語るためでありました。そんなことしていちゃダメだよ。それは行いを改めなければ、悔い改めなければ、そのままじゃ実を結べないから、そんなことをするのをやめなさいと、厳しい叱責の言葉を、あるいは悲痛な叫びを語っておられる、その主の言葉を旧約聖書の中に見ることができます。一箇所だけ開いてみたいと思うんです。イザヤ書というところがあります。旧約聖書の後半の部分ですが、イザヤ書という預言書がありますけれども、そのイザヤの5章を開いてみてください。 ザヤ書の5章の1節から4節までをお読みしますので聞いていてください。この神様という方がどんなに、このなんていうんでしょうか、至れり尽くせりのことをして実がなるのを期待してくださるのか、そのことが記されております。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが水ブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダヤの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに水ブドウができたのか。神様がこう裁けるものなら私を裁いてみなさいとこのおっしゃってるんですよね。私が何かしなかったことでもあるんですか。もうありとあらゆる考えつくことを全部しましたよ。そうですね、よく肥えたところにブドウ畑を作るわけですよね。石を取り除きました。良いブドウを植えました。そして櫓を立てて何か動物が来てですね、身を取っていっちゃったりしないように。そして、このその収穫を期待していたわけです。ところが期待外れの、まあ、そこでは水ブドウができてしまうということですけれども、まあ、良い実を結ぶことができないという状態が起こってまいりました。それまさにかつてのイスラエルの神に愛されて選ばれたはずの民族、その一人一人でありました。至れり尽くせりのこれ以上ないというほどの神様の祝福と愛を受け続けているにもかかわらず、神様が期待している良い実を結ぶことができない。むしろかえって神様がしてはいけないということをことごとくやり続けて、神様の愛に反逆して神様の愛を踏みにじる、そんなことをし続けて、そして結果的に良い実を一つも結ぶことができない。そんな状態の中で神様が嘆いて悲痛な叫びを上げておられる、その言葉がそこに記されております。今日生産式ということですけれども、この実を結ぶということに関連して、もう一箇所新約聖書の言葉を開きたいと思っております。ルカ福音書の次にヨハネ福音書が出てまいります。新約聖書に飛びますが、ヨハネ福音書の15章というところを、そこも開いてみていただけたらと思います。ヨハネ15章を開きますと有名なブドウの木の例えが出てまいります。一節、主イエス様がおっしゃった言葉ですけれども、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。そのような自己紹介をしてくださっております。イエス様はヨハネ福音書で7回私は何とかです、私は何々ですというこの自己紹介をなさっているんですけれども、ここでは私は誠のブドウの木ですよ、そして私の父は農夫ですとおっしゃいます。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。まあ、これが厳しい叱責をなさるということではないかと思います。そしてあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと主は宣言してくださっております。そして4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であり、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、 そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。主はご自分がブドウの木で、私たち一人一人はあなた方は枝ですよと紹介してくださったわけです。この週報を見ておりますとですね、この2007年の教会のテーマが記されていますね。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。この2007年の教会のこのスイートキリスト教会のテーマはですね、イエス様と手をつなごうという、そういう言葉が記されています。コリントの第1の12章27節が標語聖句としてありますけれども、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。イエス様と手をつなごう、それはブドウの木であるイエス様としっかりと結びついていきましょうということではないでしょうか。そうでなければ枝が木から離れて生きるならば、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。しかし私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと主はおっしゃってあります。なぜイスラエルという一軸の木が実を結ぶことができなかったのか、それは命の源であるこの神様から離れて手をつなぐことをやめて、もう手を振り払って、そして勝手に自分で歩み始めたというところに実を結べない一番の理由がありました。私たちクリスチャンも同じです。クリスチャンであってもイエス様から離れたら何もすることができません。しかし私たちはそのことをあまり真剣に考えていないように覚えるわけです。神様から離れても自分の力で何とかいろんなことができるじゃないかと思ってしまうところがないでしょうか。それが証拠に朝一番に祈ることをしないで一日を始めるということがあるかもしれませんよね。祈らないで生活を始めるということは何を意味しているんでしょうか。それは神様から手をつなぐことをやめて、振り払って自分だけで生きていけますということですよね。神様から離れてもいろんなことができますよと、そう思っているからそれをするということだと思います。しかし主は、私を離れてはあなた方は何もすることができませんよ。枝はブドウの木にしっかりと結びついていなければ、すぐに枯れて命を失って、やがて燃やされるために焼却炉の中に入れられてしまいますよ。それが主が語っておられる警告であります。どうすればクリスチャンが豊かな実を結ぶことができるのか、それはまさにイエス様と手をつなぎ続ける、そこにあります。神様との握手ということを聞いた、お聞きになったことがあるでしょうか。よくキャンプなどで話されることなんですけども、例えて言うと神様と私たちの関係はこういうものですということなんですけども、ですね、どうしましょうか。前に出てきていただくのもあれですから、私一人でやりますけども、こちらが神様の手だとします。で、こちらが私たちの手だとします。で、神様はですね、まず私たちの方に近づいて、で、私たちの腕をこう握ってくださる方なんです。それで、神様が私の方に引き寄せてくださるんですね。見えない手を持って。で、だからこそ神様の愛が分かって、教会に導かれてきて、そして、ああ、そうだ、イエス様を信じますと言って、この手を握り返すということをする方もですね。ところが、私たちの信仰というのは非常にそうめんのようにちぎれやすいものであります。わかりますか？アーメンそうめんという言葉がね、昔、クリスチャンをバカにするために使われてましたけども、このそうめんという言葉は、私たちの人間の信仰というものを表していると思うんですよ。いかに弱いものか。切るとすぐプチッと切れてしまう、あのそうめんのようにですね、私たちのこのイエス様を握り返す手は非常に弱いんです。何かあるとすぐにもう手を離してしまいますよ。で、もしイエス様が手を握り続けてくださらなければどうなりますか？さようならっていうことですね。もう、救いから遠く離れていってしまいます。でも、私はあなたを離れず、 あなたを捨てないとイエス様は約束してくださっています。それは何を意味しているんでしょうか。イエス様はこの私たちを握りしめた腕のこの手を、たとえ私たちが手を離して、もうイエス様なんか信じません、聖書も読みません、教会にも行きませんとか言ってですね、開き直ったとしても、私たちの手を離さないで私たちを導き続けてくださるという方ではないかと思います。しかしそのことのゆえに主は厳しい叱責をなさるんです。主が願われていることは何でしょうか。それは実を結ぶということです。クリスチャンになりました。それだけでは主が、ね、望んでおられることではないんです。なぜ先に私が救われたんでしょうか。なぜ先にあなたが救われたんでしょうか。それは大きな目的があります。それはあなたを通して、あなたの家族が、あなたの親族が、あなたの友人が、職場の方々が神様の祝福を受け取っていくためであります。イスラエルが選ばれたと同じ目的をクリスチャンも持っています。アブラハムという人物に神様は壮大なビジョンを与えました。創世記の12章に記されているところですが、私はあなたを祝福するよ、そして私をあなたを祝福するから、あなたは祝福のもとになる、 You will be a blessing、 祝福そのものになるというふうに聖書は記しているんです。あなたを祝福するものを私は祝福して、あなたを呪うものがあるならば私はその人を呪うと、そういうそこまでの すごい祝福ですよ。そしてあなたを通して全世界のすべての民族が祝福を受ける、素晴らしい。そしてそれは天を見上げてごらんなさい、星を数えることができるなら数えてみなさい、あなたの子孫は星の数ほどになる、100人とか200人とか1000人とか、そういうことじゃないんですよ。もう数えきれないほどの人があなたを通して天の御国に一緒に入ることができますよ。あなたをそのために用います。祝福のもとにとして、あなたを通して私はたくさんの人を天に一緒に携えていくことができるようにしますよ。それがクリスチャンの先に救われた目的であります。旧約聖書では祝福のもとへという、言葉が使われていましたが、新約聖書では少しニュアンスが違います。二つのイメージがあります。一つは世の光、もう一つは地の塩です。あなた方は世の光ですよ、あなた方は地の塩ですよと主は宣言してくださっています。ぜひよく考えていただきたいんですが、この世の光になりなさいとかですね、地の塩にならなければなりませんとか、そういうことではないんです。もうすでにあなた方は世の光です、地の塩ですと宣言してくださっています。それは主が尊い血を流して買い取ってくださったゆえであります。希望の光を分けてあげることができるために、主は私たちを先に救ってくださいました。また地の腐敗を防ぐために、そして美味しい味をこのつけるためにですね、この塩として私たちをこの地に置いてくださっています。さあ、まとめていきましょう。主は至れり尽くせりのことをして、私たちが実を結ぶのを期待して待っていてくださいます。そのために主は命さえも投げ出してくださいました。ご自分の血潮を注ぎ出して、そしてそこまでのことをして、私たちの全ての実を結ばないであろうあらゆるこの雑草を抜き、そして石を取り除き、肥料をあげて、普通にただイエス様と手を結び続けて、イエス様と共に歩み続けるならば必ず豊かな実を結ぶことができるという、そういう至れり尽くせりのことをしてくださっています。ただ一つ私たちがしなければいけないこと、それはいつもイエス様から離れないでイエス様と共に歩み続けるということだけです。枝がブドウの木に結びついて歩み続ける、それだけで本当に豊かな実を結ぶことができる。いや、結びついていれば、なすべきことをする力も与えられて、良いことをしていくゆえに、 いろんな面で豊かな実を結ぶことができるようになると主はおっしゃっているのであります。万人の答えた一番最後の言葉をもう一度お読みしたいと思います。ルカの13章8節9節の言葉です。万人は答えて言います。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。悔い改めの時は備えられておりますけれども、いつまでもそれが与えられているということではありません。
ここでは1年というこの期限が切られておりましたけれども、それは私の人生でどれぐらい長いか分かりませんが、でも今が悔い改めの時、向きを変えて出発する、神様としっかりと手を結び合って生活を始めていくチャンスではないかと思います。お一人お一人それぞれ神様に対して応答の祈りの時を持っていけたらと思います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。
憐れみ深い天の父なる神様、どうぞ傲慢の罪をお許しください。自分は正しいとして人を見下し裁く罪を主を憐れんでお許しください。そして主を、あなた様としっかりと結びついて良い実を結ぶことができる私たちとさせてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は第1週ですので、その後続けて聖餐式を行います。最初に賛美歌の136番をご一緒に賛美したいと思います。
主よ主よ